ムタ太陽の社長業ネクスト。
ムタ太陽の社長業ネクスト。番組ナビゲーターの丹野悦子です。太陽さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
太陽さん、
はい、
今回のテーマは、
はい、
社長が一番勉強している会社はやはり伸びているです。
まあ、そうですね。これね、今回のテーマ、
はい、
見た時にパッと思い浮かんだのが、WBC のほら監督だった栗山監督の顔が思い浮かんだんですよね。
はい、
うちでもほらインタビューに
させていただいて、
はい
はい、キャンプを邪魔して
ですね、
はい、
でなんでかっていうと、これ栗山監督がそのインタビューの中でおっしゃってたんですよね。その監督っていう立場は人のその10倍勉強してる姿を見せなきゃいけないっていうふうに、うんうん、おっしゃってたんですよね。で、あれ、えっちゃん読んだ、あのインタビュー。
もちろんです
反応が薄かったから。
もちろんじゃないですか、
ね。あれだってね、出版の方のあれですよね。
はい、井原龍一先生の本の、
そうそうそう、
はい、推薦を、
人の持ち方ですね、
はい、
でそのインタビューの中で言ってたのが、その一流の選手っていうのはやっぱり勉強もすごいしてるっていうふうに言ってたんですよね、うん、
はい、
で例えばその大谷翔平選手とか、中村天風先生の本を読んでくださってたりとか、
そうですね、
であとほら花巻の先輩である菊池雄星選手なんかは、うちの勉強会にも実際に来られてたりとか、
はい、4階にいらっしゃってましたね、
うん、ね、いらっしゃってたりとか、だからそれを進めたのが栗山監督なんですよね、うん、これいいぞみたいな感じで、うんうん、あれ知ったきっかけって何だったの？
もともと、
うん、
音声商品、
うん、を購入されてて、
はいはい、聞かれてて、
うん、
で練習の合間にずっと車で聞かれてたみたい で、うん、でそこからいろんな商品を、はい、勉強してくださったみたいですね。
それで、うん、佐久間さんがインタビューに行って、
はい、そうです、人の持ち方の音、
そうおっしゃ、でも後から知ったんだけどさ、栗山監督って結構近いところにいたのね。
え、近いところ、どういうことですか？
いやほら、それが縁で全国経営者セミナーでも話をしてもらったじゃないですか、はいはい、で終わった後だったかな、
うんうん、
する前だったかな、話を控え室にいたら、もう僕が教会に入った時から親しいですね、お客様、
はい、
太陽会のメンバーなんですよ、初期メンバー。
そうなんですね。
酒井さんっていうんですけども、はい、酒井さんが控え室に来たら、うん、栗山監督が、うん、正弘さんって言い出して下の名前で呼んでる親戚だったんです。
あ、なるほど。
しかも義理の兄弟みたいな。
うわうわ、近い、
めっちゃ近いの。ちょ、早く行ってよみたいな。
ありますね、そういう CM ね。
正弘さん、いや僕ここで何十年ももう勉強してるんですって言って、
うわうわ、はい、
で栗山監督の方から、うん、今度会社行きますよって言ってて、うん、そう。今度なんかさ、結構あれよね、それを知ってたらもっと話が早かったっていう、
そ
のはい、だからうちのお客さんすげえなって思うんだけど、まあそれは親戚のあれなんですけどね。でそうだから、栗山監督はだからもう本読み漁ったって言ってましたね。でついこの間ね、 NHK でドキュメントやってたんですよ、週末に。で栗山監督がこれ大リーグ13球団ぐらいかな、
うん、
ずっとぐるっと回って監督に会ったりとか、うんうん、そういうことをされてたんですよね。で栗山監督がその日本ハムファイターズの監督に就任される前の話もちらっと出てて、
うん、
でその選手としてはそのなんていうんですかね、華々しい記録っていうのはなかったらしいんですけれども、うん、その後なんかこう縁が回ってきて、それで日本ハムファイターズの監督に就いたときにやっぱり結構不安になったっていうふうに、だそれででしょうね、はい、勉強し始めたのがっていう、はい、なるほどなと。 NHK だからね、うちの 名前とか一切出てこなかったですけど、はい、本の名前とかもね、うんうん、やっぱり勉強されたという話はその中で出てたというふうに思います。そんぐらいまあ勉強してるんですよね。だ突き詰めていくと、ね、栗山監督が言ったのがその本ずっと読んでると結局なんか聖書だとか孔子とか孟子とか、まあ、そういう世界になってくるとっていうふうにおっしゃられてましたけどね。だから、まあ、僕は父出版と日本経合理化教科の本しか読みませんみたいな
のも、うんうん、人間の本質っていうのを突き詰めていくとってことなんですかね。
うん、そんなことをおっしゃられてましたけれどもね、まあだから、まあ、勉強するっていうの、うん、今だからその野球の栗山監督の話をしてるけれども、これはだから、ね、会社の中の社長の話なんですよね、
はい、
要はやっぱりその社長が売り上げを上げてるわけじゃないんですよね、
うん、
現場で頑張ってくれてる社員さんたちが売り上げを上げてくれるわけですよ、
はい、
だからそのために社長は社長業をやらなきゃいけないんですよ、うん、栗山監督の言葉を借りると10倍勉強して10倍やってるぞと。いいですか。だから僕は先週大変な思いをしながらも頑張ったんですよ
はい、
はい
はい、
本当死ぬかと思った
いなかったですね、教会にずっと。
月曜日盛岡、はい、
うん、
水曜日京都、
うん、
木曜日秋田
もう聞いてるだけで
秋田
涙が出てきそうですけど、
うん、で秋田で土曜日が小松、うん、小松のお客さんのところに行ったんですけど、いや、ね、名前言っていいと思うけど江口組さんなんですけれども、
はい、
で小松の駅の前って僕ね、その北口っていうのかなしか知らなかったんですけど、反対側にどでかいあの県機の小松の研修センターがあって、ま、前ね坂根さんがおっしゃられてたのは、あ、これのことなんだというふうに思いましたけど、その前にね、うんうん、でかいブルドーザーとかシャベルカーのモニュメントがある、
かっこいい、
すげえでかいやつ、この部屋ぐらいのやつ、
そんなに
がドンドンと置いてあって、それやっぱ写真撮るわけですよね、うんうん、で何人かに送ったんですよ。そしたら、あれ太陽さん今日、うん、小松って会社の小松でしたか、てっきり石川県小松市に行かれてるんだと思いましたってね、分かってない人が結構いる結構いるやつ、それいや小松市に来てますと、あの小松は この小松なんですと、分かってない人結構いるんだなと思って、うんうんうん、あれがだから発祥の地だから、あそこにね今でもでかいその研修センター建てたりとか、うん、そういうことをされてるって、坂根さんうちで講演された時にその話をされてて、
はい、
うん、何の話か忘れたじゃないそうそうそうそうそう、頑張ってる姿をね、
そうですね、
そう見せなきゃいけないと、
はい、
そうで、こそう、まあ、まあ忙しかったんだけれども、あのやっぱり学ぶところがやっぱりあったりとか、
うん、
やっぱりお客様のところに行ってね、その話を聞くと、だからその勉強会でしか会ってないと全然立体感が出ないわけですよ、うんうん、それを実際にお客様のところに行くと、ああなるほどなという分かることがあったりとか、でこれちょっとね最近行った会社の事例とかも持ってきたんですけれども、発表会でもやはり勉強してる社長っていうのはその環境変化に敏感だなっていうのをすごい思ったんですよね、
はい、
例えばその今言ったね、その先週京都行った、水曜日に行って行ったけど、ボークスという会社、ホビー産業ですけれども、うん、コロナ禍もあったし社長交代とかもあったし、その7年ぶりかそこいらなんですよ行ったのが。
あ、そうなんですね、
うん、久しぶりにそのコロナ禍で落ち込んだけれども、うん、V 字回復して目処がついたから、太陽さん盛大にやりたいから基調講演お願いって言われて行ってきたんですよ、
はい、
でやはりその町の模型店の話から入ったんですよね。ボークスというのは夫婦2人でフォルクスワーゲンのバンでプラモデルを売り始めたのが原点なんですよ。確かね昭和47年生まれなんで僕と同い年なんですよ。
うん、はい、
でねそこから4年経って、会社として設立、
うんうん、
でこの間がね46期、うんうん、今期の発表会が46期の発表会だったんですよ、
はい、
でそれで言ってたのがだから会長が前に出てその 昔 の, その創業当時の話から、
うん、はい、原点の時の話を
で,、
うん、
でその時に京都には模型店がね4つぐらいあったって言ったかな、もっとあったって言ったかな。でその模型店というのは販売としてそのメーカーからほらプラモデルが作られるでしょ、
はい、
それが問屋に入って問屋を通して仕入れるわけですよ、う
ん、はい、
でその問屋から断られたって、
うーん、
4つ付き合ってるからオタクとは付き合わないって言われたって、うん、はい、それでわざわざ名古屋の知り合いに頼んで名古屋から仕入れてたって、うん、そんな思いをしてたんですよね。でもそのライバル店舗4店舗は今あるかしら全部なくなったっていうふうに言ってました。だから商品をだからそのなんていうかな右から左にとか、うん、あとはだからその時流ですよね。でその当時はできた当時っていうのは僕と同い年だからガンダム世代とかで伸びたんですけれども、
はい、
その市場の変化ね縮小したりとかそういったものに対応できなかったとか、
うん、
あとはそのネットの台頭ですよね、
はい、
でボークスがすごいなって思うのがやはり勉強したんですよ、
うんうん、
社長が90年代からうちに来て社長会長が、
はい、
うちに来て勉強されて、うん、当時の売り上げはね 4.5 億だったんですけどね、うん、今その、10倍以上になってますよ、
うん、
それで大きかったのが自社商品を作ったことですね、
はい、
うん、それがやっぱり大きかったんですよ、うん、それがあったからコロナ禍でも耐えられたんですよ、
うんうん、
だから自分で値段を決められるじゃないですか、
はい、
それがやっぱり大きかったっていうふうに思いますね。あとは環境変化って今言いましたけれどもそのあとはマーケティングの変化ですよね、
はい、
そのネットにやっぱり街の模型店は対応できてなかったりとか、
うんうん、
それから利益率とか額の変化、
うん、
まあ、ボクさんはまあちょい違うのかもしれない、まあそうだね自社商品だから
そうです、ね、
利益率とか額がやっぱり違うわけですよね、うん、それがあったから助かったっていうふうにおっしゃってましたね、うん、であとね僕が言ったのが、賃貸管理の会社に行ったんですよ、はい、ここはねその県内ナンバーワンの会社、まあ、会社名は言わないですけれども、はい、であの面白いのがね社長の経歴ですよ。元ね学校の教頭なの、
公務員
ですね、うん、でもお父さんが会長なんですよ。
お、はいはい、
もうそろそろわし引退するからお前帰ってこいって言われたって言って、でも教頭じゃないですか、だから何にもわからないって言って勉強しに来られたんですよ、うん、
すごい、
それがきっかけですね。だから それもすごいと思いますよね。
うん、
会長まだご存命で、まあ、車椅子で来られてましたけれども、あの挨拶をしてね、で学校の先生ならではだなって思いましたね、
うんうんうん、
ちゃんと理路整然とした話をするわけです、やっぱりロジックがね、
はい、
でやはりその地方都市なんで人口がこれからどのように減っていくかっていうのを示されて、うん、でその中でシェア、まあ、ナンバーワンですけれどももっとシェアをこう高めていくっていうのと、あとはだからその1物件あたりの利益率と利益高の話もきちっとされたりとか、うん、
はい、
どこをどういうふうに取っていくっていうのがすごいこう、ね、理論的に話をされてたんですよ。あ、すごいなと思って、あ、やっぱり学校の先生だなっていうのをちょっと感じましたね。社長を見てると、
はい、
僕の話を都合のいいところだけ聞いてる社長とかも結構いるんですよ。
あ、どういうことですか。
だってほら例えばさその、うん、成長拡大と安定には3つあるっていう話をするでしょ、
はいはい、
成長拡大と安定の気に入ったところだけ取るの他の残りの4つは無視するとかねいやそれだけじゃないじゃんと思いながらでもその方はちゃんとね、うん、3つ我が社は増客に対してはこれをやるとか、うん、粗利益に対してはこれをやるとか、うん、組織に対してはこうやるとか、うん、一つ一つちゃんと真面目に具体的に話をするの、
ちゃんと体系で理解して
る、体系で理解してるんですよ都合のいいとこ取りではなかったんですよね
、はい、
すごいなというふうに思いましたね。あとはその利益率とか額の変化でいうと、やはりねうちはほら日本印刷という会社、はい、印刷会社ってやっぱりね営業営業利益率が低いんですよ。
うん、
だから粗利まではいいんですけれども、うんうん、その次やっぱ重たいものをいっぱい持ってるわけですよ、
はい、
工場であったりとか、うん、それだけじゃなくて外注もするし、印刷は、ね、日本印刷は人も多いし、うん、みたいな、
うん、
人多いとやっぱり家賃も高かったりとか、はい、だから非常にね重たいんですよね、
うん、
でその営業利益率で占めてみると決して良くはないと、
うん、
だからその十数パーセントとかそういった中で議論してても、まあ、熊谷と私でよく言うのがその間でね戦っててもしょうがないと、
うん、
そこにだから将来性のあるものをどうやって加えていくかとか、
うん、
例えばボックスさんなんかもそうなんですよ。さっきのその自社商品を作るにあたってやっぱり金型とかの会社とかも付き合ってるんだけど、
はい、
そのほら大手じゃないわけですよ、うん、零細企業と呼ばれるようなところ東京にある町工場、
うん、
そこがやっぱりその廃業するっていうんで慌ててそこがないとうちやっていけないって言って、うんうん、そこをだから M&A で買って、
うん、
でねその鋳造とかだから、うん、あれなんですよ京都に持っていけないんですよ機械を。
そうか、
だから社員さんに申し訳ないって言って、うん、こっちに赴任してもらって、うん、その今会社を回してるような状態なんですよとかね。うちの印刷もそうです。印刷もだから取引先っていうとそのやっぱり零細が多いんですよ、
うんうん、
A ちゃんもねほらやってるからこの間ねちょっと質問したけどほら製本をやってる会社とか、
はい、ちっちゃいとこ多いですね。
そうとかあとは組版、レイアウトですよね、はい、新聞みたいなやってる会社とかそこの今廃業がめちゃくちゃ増えてるんで、
うん、
それをだからでもちっちゃい会社だけれどもその会社がいないと成り立たないという会社ですよね、うん、そういったものをどうやって取り込んでいくかとか、やっぱりその今回のテーマは勉強している会社がやはり伸びるっていうことで、だから目線がその1年とか2年とかそこら辺しか見てない人だと全然気づかないんですよね、
うん、
そうですね、そういうのが、
はい、
で目の前にそういうそのなんていうんですかねやべえっていうのがいきなり現れて、うん、霧の中から、
はい、
で避けようがなく当たってドボンみたいなね、
うんうん、
でやっぱりそういうのではダメだし、で今言ったそのこれからの環境の変化とかこれからのマーケティングの変化とかこれからの利益率とか額の変化、これをもうちょい遠い目線でやっぱり掴むためにはどうしたらいいかって、やはりその勉強しかないと思うんですよね。
はい。
3K でしたっけ？違う、KKD か。
KKD。
うん。
はい。
経験勘努力。
経験勘努力。あ、はい。社長に必要な。
いや違う、これからはそれじゃそれだけではダメなんだと言いたいんです。
大悟風な感じで締めてくれました。それには全国経営者セミナー、あもう終わってるんですかねこれ。
そうですね。いや次回がありますから大丈夫です。
なるほどなるほど。
やっぱりそう時流の流れってやっぱりそのトレンドとかそういうのあるんで、うん、全国経営者セミナーっていうのが一番わかりやすいですよね。
そうですね。
まあ、各分野のスペシャリストとかそういった方がにお越しいただいてねご登壇いただくんで、はい、うん、そういったもの、あとはだから僕嬉しかったのがその盛岡の方なんかは寺島先生と太陽さん、うん、それとあともう一人はね誰かちょっと忘れましたけど業界の人だったかなの、 あの話を指針としていつも聞いて判断をするようにしてますっていうふうに言われて、うん、
はい、
はい、だからそこの会社の発表会では必ず呼ばれてちょっと20分でなんか話をまとめて話してくださいって結構ね、
うん、
無理難題を言われるキュッとキュッと、
はい、うん、
そういったもの、そのこの人の話を指針に聞くとか、うん、僕なんか寺島先生やっぱりいいと思いますね、
はいはい、定期的にね。
そう僕毎回会場の中に入って、うん、メモ取りながら聞いてるんですけれども、うん、定点観測、
はい、
前この番組でも前出てきた言葉ですけれどもそういったものをしていただきたいなというふうに思います。まあ、非常に重要なテーマですのでぜひともよろしくお願いします。 で、えちゃん、
はい、
次回いよいよ勝ち組企業作り編最終話となります。
忘れてる人もいるんじゃないですかね、
は
い、
次回のテーマは、
はい、最終回は強く必要とされる会社となるです。
はい、でお届けします、はい、次回もぜひよろしくお願いします。
後継ぎ社長としてのプレッシャーがいつも半端じゃない。経営もしっかり学びたいけど時間もない。
そんな社長のための音声教材がありますよ。社長業指導の元祖ムタ学の後継者ムタ太陽が経営の極意を1話15分で解説。忙しい社長にぴったりですね。
よし、聞いてみるか。
ムタ太陽の後継社長の実践経営学は jmca.jp jmca.jp で好評発売中。
ムタ太陽の社長業ネクストは全国の中小企業の経営実務、セミナー、書籍、映像や音声教材、コンサルティングで支援する日本経営合理化協会がお送りしました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。番組で取り上げてほしいテーマや質問などどんなことでも番組ホームページで受け付けております。どんどんお寄せください。またムタ太陽公式サイトではムタ太陽の最新活動情報、その他社長の一問一答など随時更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。